おはようございます。精神力道的な人生相談第1220回をお送りします。7月15日火曜日8時7分です。まあ、タイトルコールを変えるとちょっと言い間違えそうになる。そんなに長いことを使ってなかったんで、前のタイトルコールの方がはるかにグッドモーニングボイスとかですね、良かったんですけど、簡単で、まあ、代わりに何を意味しているのかわかんないじゃないですか。だから、まあ、そのうち戻すかもしれませんが、今のところは、精神力道という言葉を、力道系という言葉をですね、世に、実に些細な、ほとんどそんなことをやっていて広まると思っているのがおかしいと思われるレベルでやってますが、広めようと。ここでですね、私が、すごく分析的な話をしてみたり、本の話をしてみたりしているのは、なんかこの番組が、まあ、番組名もそうなんだけど、何か、あたかもですね、精神力道とか人生相談をこれでやってるような雰囲気だと思われるかもしれませんが、それは全然違いまして、全く違いまして、単に、これは心理カウンセリングの代わりとかには絶対ならないと思うんですよ。そういう目論見すら持ってないので、まあ、代わりになってるというふうに言ってくださる方がいらっしゃれば、それは大変ありがたいですけれども、まあ、光栄ですが、別にこれが精神分析の代わりになりますとか、そんなことを目指してるわけでも、考えてるわけでもないんですね。ただ、精神力道というのは、どういうもので、どんな意味なんだろうというのが、世の中に広まればいいなぐらいに、この番組は今は考えてます。まあ、啓蒙活動とかは私その言葉の響きが好きじゃないんで、あんまりやってるつもりはないんですけど、精神力道がないと大変不便だというのがあるだけなんですよね。他にもあるわけじゃないですか。認知行動とか、行動科学とかがあるんですけど、あるいは行動分析とか、応用行動分析とか、まあ、その辺は、公式ではないんですけどね、実はね。でもそういうものがいろいろもろもろあってですね。それはそれであるわけで、僕は別にこれのアンチテーゼを張ろうっていう気も別段ないんですよ。なんでかっていうと、どうせそっちの方が強力で大勢力なのは当然なんでね。あと別に僕は自分のこの人生相談に論理療法的なものが使われるのが、良くないと思ってもいないんですよね。それは当然使われるでしょうねっていう感じがするんですよ。この文脈は例の精神分析に私が思うところではですね、心理臨床とか心理カウンセリングというのは基本的には精神分析に対する強めのも弱めのもあるけどアンチテーゼだと思っているわけですね。アンチ精神分析が心理臨床なんだっていうのが僕の感覚なんですよ。例えば、時間がかかりすぎるというのが有名ですけど、だから、行動科学とか行動療法っていうのは、つまり、短くするって意味だと思うんですよね。あるいは、特にブリーフセラピーという、これは短いセラピーですから、日本語に直すなら、まさにこう短くする。短くするというのは、つまり、どう考えたって時間がかかるんで、精神分析は。あるいは頻度を減らすとかね。これもブリーフセラピーが頻度を減らすっていうのを目指してるか知りませんけれども、頻度を減らすという考え方は当然ありますよね。毎日会って2年も3年もっていうのとてもやってられんと。安くもなりますしね。だから安くしよう、もっと安くできないのかとか、もっと短くできないのかって思うのはもっともなことだと思うんですよ。精神分析のようなものを見てですね。もっと手軽にもっと安く。あるいはもっと分かりやすくっていうのがありますよね。それが論理とか認知とかそういうことになっていくんだと思うんですよね。で、分かりやすくっていうのは見えやすくって意味でもあるんで、まあ、行動療法っていうのは行動を変えるってことなんで。一歩間違うとね、精神分析の世界とかでは行動化とか言い出すわけじゃないですか。全然違いますよね。真逆と言っていいぐらい違う。で、そういう全く違うものがでも心理臨床の世界には入り込んでることには違いがないわけですよ。だって、例えば、有名な自己愛ってナルシシスティックパーソナリティディスオーダーみたいな言い方するけど、自己愛性人格障害とか言ったりしますけど、この自己愛ってどう考えても精神分析から出てきてるもので、今じゃ普通に当たり前のように DSM とかに乗っかってて、 それは認知行動療法で対応できるんですみたいに書いてあったりしますけど、ネット調べてみれもらえれば多分書いてあったりしますけど、それって真逆の概念を使って同一の概念を何とかしようとしてるわけですから、ね、自己愛性っていうのは明らかに精神分析から出てきたものですけど、で、認知療法なんていうのはまさに精神分析に対するアンテーゼで出てきたものですけど、そう書いてありましたから、ハーバード・エリスかな、創始者ですね、エリスは、創始者のエリスさんはちゃんと書いてますからね、認知療法っていうのはこの100年間伝統ある、はっきり名指ししてないですけどね、100年間の伝統ある、心理療法に対する、反対するものとして出てきたんだぞっていう、そして画期的なんだぞっていうことを書いてらっしゃいますし、喋ってもいらっしゃいますからね。だから、そうなんですよ。でも、自己愛性とかに認知療法が使えますみたいなこともさらっと書いてあるんで、今の DSM には。そういうもんなんだっていうことが分かった方がいいと思うんですよね、私は。だから私は人生相談に精神力道は使われていて叱るべきだと思ってるってことなんですよ。それがこのタイトルの願意であって、別にここで精神力道的な人生相談してるよっていう意味ではないんですよ。私はビジネス、個人コンサル、ビジネスパーソンの、メンタルに対するサポートを目指して個人コンサルやります。その時に、リファーしたい考え方は、参照したい考え方は、基本精神力道です。それでも別に論理療法とか認知行動を一切、援用しないでですとか、そういうつもりはないんですよね。そんなことは考えてないです。そんなことはしたくないですしね。だからよく言うじゃないですか、アドバイスはしないものだと。アドバイスはしますよ。必要だと思ったらですね。アドバイスなのかどうかわかんないですけど、することはしますよ。解釈もしますよ。必要だと思ったら。解釈しかしないっていう考え方が精神分析にはあって、でも私はそれは本当にそうはなってないような気がするんだけど、例えば解釈しかしないというのは、どうせ言い抜けることは絶対できるんですよ。その辺はあれですよ、タスクシュートと GTD みたいなもんで、言い抜けようと思ったら何とでも言えますよね。それはしてないとかしてるとか、それもするんだとかしないんだとか、そうやってこう、自分で作った半径を自分で壊していくものなんですよ。それはしょうがないと思うんですね。で、例えば沈黙ってどうするんだっていう、沈黙って解釈できないじゃないですか。まあできるかもしれないけど、でも結局黙ってるっていうのはしょっちゅう出てきますよね。黙ってるのは解釈なのかっていうと、黙ってるか解釈なんだっていう言い抜け方はできると思うんですけど、長い沈黙ってものに対する解釈ってのもするわけだから、結局のところ沈黙に対して沈黙が続くっていうのは解釈なのかどうなのかっていうのはやっぱりわかんないと思うんですよね。わかんないというか言い切れないと思うんですよね。で、介入っていうのもありますしね。介入か解釈か沈黙かみたいなことを言ってしまえるんならば、私のだってそうですよね。アドバイスだって介入ですから。黙ってるのか解釈するのかアドバイスするのかぐらいしかないじゃないですか。ある意味。それ言ってしまったらもう精神分析であろうとなかろうと、全部そうやってますよね。相談ごとに乗るってことは。唯一、正規と非正規を絶対的に重視するんなら、たった一つ言えることは、これだけですよ。相談で金取っちゃダメ。これを言えるんだったらば、多分正規と非正規は完璧に分けて、正規が全ての相談を独占するってことができるのかもしれない。でも僕はそこまでの主張を聞いたことがないんですよね。相談してはいけないとは言えないじゃないですか。だって先生は生徒の相談に乗んなきゃいけないし、親は子供の相談に乗ります。これはでも基本無料だから。だから無料ならいいと。塾の説明会とかはお金取ったりもするじゃないですか。あれはダメなのかと。塾に説明会に求める代わりに、受験のことは正規のカウンセラーのところに行ってくださいって言わないじゃないですか、普通に。だからどっかで線は引くはずなんですよね。まあ、占い師とよく比較するんですけど、僕あれナンセンスだとよく思ってるんですけどね。いくらそれ言っても占いって絶対なくならないと思うんで。で、あと、坊さんどうすんだって話ありますよね。まあ、うちの父は無料で相談に乗ってたけど、無料に相談に乗るのはいいのかっていうのも、実は問題だと思うんですよね。ある意味、正規の側の人からしてみるとですね。無料ダメっていうのは非常に無理があるんで。だから先生が生徒の相談に乗っちゃったら、それはもうダメですからね。相談が一切禁止されるってことになってくると。 だからお金を取るのがダメなんですっていうのも、実は非常にグレーなものを大量に作り出すだけで結局無理があると思うので、最終的には、まあ、そんなことも気にしてるのは僕だけかもしれないですけど、最終的には僕はですね、そういうことはどうでもよろしくてですね、相談なんてするに決まってるし、相談料取るのも当たり前だと思うんで、だってパソコンの相談とかね、あの携帯のスマホの使い方の相談とか、全部正規のカウンセラーのところに回していたら、それはそれで変じゃないですか。明らかに。ちょっとここの操作わかんないんだけど、あ、もうそれは正規のカウンセラーさんに聞いてくださいみたいな。相手の人答えらんないかもしれないですよね。で、その時に解釈とかされても嫌じゃないですか。あなたがそれに、その操作に固執するのは、ちょっとエディプスコンプレックスか感じられますとか、その冗談みたいな話ですけど、ていうか冗談ですけど、そういう話になっちゃうんで、多分やっぱりグレーになってしまうしかないと思うんですよ。こういうところは全部ですね。で、一番僕が考えてるのはそういうことでは全くなくて、ただ精神力道をもっとみんな使ってほしいっていうだけなんですよね。正規のカウンセラーであろうと、野良のカウンセラーであろうと、夫婦関係であろうと、夫婦関係が出たのは、つい先頃夫婦関係の、お話をここでアップしたからなんですけど、J さんの話は面白かったと思いますが、何であっても力道をもっと使おうと。で、力道をスルーするのやめようっていう、たったそれだけなんですよ。たったそれだけって言っても、これが通ると思ってないんですけど、私は。だから私は、もっぱら力道系でいきますと。滅多なことでは論理療法とか認知療法とかそういう考え方は取りませんということです。よく知らないですしね。まして行動療法的なことは私は極力言いませんということですね。ここを今日は少しだけ掘りたいと思っているわけですよ。つまり行動変容を極力促したくない。促してしまうことありますよ。促さないというわけではないんですが、促したくない。変化を促さない。ノートでその記事書いたときに、つい最近ですよ。全然好評じゃなかったんで、しかもなんかあの記事を書いたあたりから、このスタンド FM の視聴者数が激減してるんで、もしかするとあの記事はよっぽど不評を買ってるんだろうかと思うんですけど、まあ、そんなことは考えずにやろうと。前に倉園慶三さんも同じようなことをおっしゃってたのは違う話だけど。ですね、行動変容を促さないというのは、私は昔、割と昔に読んだ河合駿さんの本の中に、私は、心理療法を受けて全く変わりました。もう360度変わりましたっていう有名か知りませんが、割とこう面白いセリフがあるわけですね。有名になっても良さそうなっていう感じかな。360度変わるってことは0度変わるってことなんで、全く変わってないってことになるわけなんだけど、この話の眼目はそこにある。全く変わったことを言いたければ180度変わりましたって言うべきなんだけど、その人は勢い余って360度って言っちゃったわけですよ。しかしですね、これがミソなんですよね。変わるってのはそういうことなんですよ。だって、変わればいいってもんじゃないじゃないですか。で、よく変わればいいって言うんだけど、よくってどうやって決めるんだよ、誰が決めるんだよって私はすぐ思っちゃうんで、よく変わるってことはできない相談なんですよ、私からすると。で、そもそも人間って変わっちゃうんで、昨日と今日と明日の私は全員違うんで、どうせ人間って変わっちゃうんで、むしろ変わらないでいるっていう方に無理があるわけですよ。多分。こういうことをあれこれ考えていくと、変わるって、このやり方で変わりましたかとかってよく言いますけど、本質的に変わったとか、根本的に変わったとか、やたらとこう変わりたがるわけですけど、変わらずに済ませたいよな、と思うんですよね。やっぱり変わるときには痛みを伴うし、ダメージも受ける。なるべく変わらずに済ませたい。ただ、変わろうとしているというか、状況がよろしくないから変わらなければならないのに、実際変わることを促さないというのは不親切なんではないかっていう、建前の話はあるんですよね。建前の話。でもそれ建前の話なんだと私は思うんですよ。人はやっぱり変わることをに直面させられると、大体相当不愉快になるもんなんですよ。特に、それまで情勢があんまりよろしくないという方にしてみるとですね、変わるという状況、変わって変化をするっていうのはですね、非常に厄介な問題をいっぱい、に直面してしまうので、大体そこには強い抵抗があって、だから抵抗って言葉が、やっぱり精神力道はいろんな言葉を しかもそれは非常に分かりやすい言葉をある意味では、開発してくれていて、当然出くわすであろう事態というものを想定してくれているんで、そこがいいと思うんですよね。だから変わるのはとても難しいし、変わればいいかどうかも定かではない。だから、このちょっと変わるんならもう本当に周りが全く気づかないレベルでいいと思うんですよ。そのごくごく小さい変化でも、事態は随分変化するので、ことがあるので、私自身、このアトピーの話もよくしますけど、私がアトピーだと診断されたから、私はこれアトピーだと思ってないんですけど、信じてないんですけど、診断されたからそう言っとくと、まあお医者さんに敬意を表して言っとくと、それはアトピーじゃないから治ったんだとかって言われても困るんで、知らんかなって感じなんで、私自分はアトピーだと思ってないし、医者がそう言ったんだし、言った医者も、10はくだらないですからね。多分20以上の医者がそう言ってますから。僕がそれに反旗翻すの変じゃないですか。いくらなんでも。だから、敬意を払っておきますが、アトピーですってことにしておきますけど、お前のアトピーじゃないから治ったんだよと言われたって、そんなこと私の知ったことじゃないんですよ。私がアトピーだって言ったわけじゃないんだから。医者に言われたからそう言ってるだけですからね、っていうことです。で、何が言いたいかというとですね、治ったんですよ、私の中で。だって痒くないし、薬飲んなくてもどこも荒れないし、甘いものいくら食べてもお酒飲んでも一向に吹き出物とか出なくなりましたし、昔は出てたんですからね。それが、足のくるぶしの内側とか、膝の後ろとか、もうよくありがちなところですよ、首の下とか。一切出なくなった。で、痒くもない。あとは残ってますけど、もう40年来のアトピーだった。だって、その間アトピーじゃないですって言った、おっしゃった医者さん誰もいなかったんで、もちろん皮膚科の専門家ばっかりですよ。で、それはいいんですが、私が言いたいことは、じゃあお前変わったんだろうってことなんだけど、確かにアトピーという、その病状は変わったんですけど、良くなったわけですから、お前変わったかって言われると、私何も変わってないんですよね。ちょっとは変わったんですよ。ちょっとしか変わってないんですよね。人が見てわかるレベルでは、全くないと思うんですよね。皮膚病はわかりますよ、人が見れば。うちの母とかが、あ、綺麗になったね、とかって言いますからね。でもそれはうちの母だからわかるんで、うちの父とかわかってないですからね。あの人は人の体とかそんな見てない。親だっていろいろですからね。まあ、うちの父の態度の方が楽ですよね、やっぱりね。気づきもしないやつの方がよっぽど楽なんですよ。母みたいにいちいち気づいて来られると、めんどくさいなってやっぱ気持ちがどうしても生じてしまう。まあ、悪いなとも思うんですけど、なんか余計なこと言ってくんな、みたいな気持ちがどうしてもどっか芽生えてんなと思うんですよ。まあ、そこは極力こう手放してますけど、本当に。まあ40年代この人こうだからなっていうのはありますよね。まあ、なんちゅうのかな、こう、古傷の奥の方の、なんか違和感みたいなものであって、その人にもはや何が言いたいとかは全くないんですけれども、もう認知入りましたしね、かなり緩やかにですけれども、先日本当に日付聞かれて、LINE でですよ。LINE で日付聞くんなら目の前のスマホ見ろよって感じなんだけど、厳しいなっていう感じがちょっとしてきたんですよね、さすがにね。LINE で日付を聞くかっていうね。でもそれを LINE で聞くってところがまた現代的で不思議な感触を覚えるんですけれどもね。まあうちも先頃父の話をして今日母の話してますけど、まあやっぱり年を取ってますよね。私もね、自分年取ってんなってのをつくづく感じますね。かつてちょっと信じられない40だったことは、頃にはまだ全くイメージしていなかったことが今普通に進行中って感じですね。まあ、非常にここでもまあやっぱり力道なんですよね。ここでも僕はね、やっぱりね、母が絶えなくなっていき、父は絶えなくなることに強く抵抗している。これはやっぱり力道だなって思うんですよね。母の方が一つ年下ですから。でも母の方がここの件は諦めがつくんですね、やっぱりね。息子と張り合おうっていう気は、あの人にはさらさらない。父にはあれでまだあるんだっていうね。何で張り合ってるつもりなのかさっぱりわかりませんけどね。例えば、泳ぎとか昔、まあいいや、めんどくさい。どうでもいい話です。で、その変容を促さないというのはですね、どうせ変容はしちゃうんですよ。で、その 変化したいというのもわからなくはないんですけど、それって要するにあれでしょ？大谷翔平のように変化したいとか、そうまで言わないにしても、なんかこう、お金稼げるように変化したいとか、そういうことだと思うんですけど、それをお伝えすることによって、問題解決本当にするならば、やっぱり3ヶ月チャレンジはありえないと思うんですよ。そうじゃないところがいっぱいあるじゃないですか。お金稼ぐ方法について語っている人もいるし、行動変容についてっていうか、行動変容について促さないとか言ってるやつの方がよっぽど少ないじゃないですか。私の他にそうは僕知らないですからね。行動変容を基本促しませんよって言ってるような、啓発系とかカウンセリング系とか、そういうのっていうのはほとんど聞いたことがないです。促さないんですよっていうのを言い切っちゃってるっていうのは本当にめったないと思うんですよ。だからここに来るべきじゃないと思うんですよ。行動に変容を促したければ、というか促されたければ。でも私は一個やっぱりここに吹き込んでおきたいんですよ。なぜ変化したいのかについてよくよく考えてみた方がいいと思うんですよね。だって私自身だって、私お金の稼ぎ方って結局よく知らないから、自分の分はなんとかかんとか頑張ってますけど、それはもっと10倍稼ぎたいと思ったら、例えば、件数さんとかのところに行って、すいません、教えてくださいって言いに行くと思うんですよね。わかんないですけど、なんか彼の方が全然稼げてそうな気がするじゃないですか。特別にそういうことに対して、ね、彼に対して、なんていうの、リプス的に張り合いたいという気持ちは一切ないんで、もう本当にお金に困ったら、ああいうところに行って土下座でもしようくらいには思ってますから、まあ教えてくれないかもしれませんけどね。そういうふうに思いますよ、やっぱり。なんて言うんだろうな。持ちは持ちやですよ、それこそね。孔明と軍略で争うのは愚かなことだと僕は思うんで、自分頭が呂布並みだと思うんでね。しかも僕は馬にも乗れない呂布みたいなもんなんで、あんまり自分にいろいろと期待しないわけですね。そういう張り合うみたいな話になってきた場合は。そういうことはもう、頭を下げて何とかするみたいな。頭下げれば済むじゃんみたいなノリがちょっとあるんで、だから教えてくれないのかもしんないですけどね。昔あれだ。岡田斗司夫さん、オタキングのね、彼がね、方々に頭を下げてお金を借りまくってる時に、いやー、世の中楽やな、頭下げれば金貸してくれるんやな、みたいなことを、どっかで言ってた気がするんだけど、それはあなたが岡田斗司夫だからではないかっていう気もしなくはないんですけど、彼はやっぱりそういうことに対するこだわりが全然ないですよね。なんか違うものに価値観感じてますよね。私は彼とは全然違うタイプだと思うんですけど、あの感触はよくわかる気がするんですよね。何かと張り合ってなければ、当然それはほぼどうでもいいことになると思うんですよ。今日はなんか結構違う方向に向かっておりますけれども、でもこれは力道とは何の関係もない。まあ少しあるか。だからエリプスと関係が少しあるような気がしますね。で、エリプスであってもなくてもどうでもいいんですけれども、僕が言いたいのは要するにですね、まあ、例えば、そうですね、さっき見たんで、胃疲労性っていう、疲れやすさみたいなのってよく言われるじゃないですか。本当に疲れやすくてみたいなのとか、人間関係で消耗するという話ってあるじゃないですか。ああいうのはグッドバイブスで倉園慶三さんがよくそうでない考え方っていうのを一生懸命言葉を尽くして説明してくださってるんですけど、私はああいうのをですね、力道的に考えていきたいわけですよ。つまり、疲れることそのものは問題じゃないような気がする。私もよく言われてたんですよ。疲れやすいな、お前は、みたいなことを。で、私それ信じてた。これが大事なんですよね。疲れやすい体質とか、疲労性みたいなものって、例えば私も20代の頃は、もう実にそれだったわけですよね。発達障害ってきっと、発達障害と疲れやすさどう関係してるのか私はよく知りませんが、言われただろうな、当時でさえもっと思うんですよ。ちょっとその心理なんとかみたいなところに相談に行けば、私は幸いというべきかわかりませんが、行かなかったんですけどね。何が言いたいかというと、私が物忘れする集中力がないとか、もう今でもそうなんですけど、迂闊だとか、しょっちゅう言われるんですけれども、そんなことはないんですよ。これは大事なんですよ。普通に信じるわけですよ。 世の中に発達障害とか疲れやすいとか言うと、何かそれは、それを受け入れて別に悪いことはないような気がするじゃないですか。私、疲れやすいっていうのは本当に受け入れて悪いことではないような、いや、私本当に疲れやすくてって言って、誰かそれを批判するっていうことは、まあそういう人もいるかもしれないけど、基本的に私すっごい、私しょっちゅう言ってましたもん。いや、俺本当疲れやすくてさって言ったら、大体受け入れられますよね。本心でどう思ってるのか知りませんけど、大体受け入れられますよね。で、これに、いや、ADD の気味があってとか言えば、大体受け入れられると思うんですよね。大体。この大体がミソですよね。少なくとも自分ではすんなり受け入れられるんですよ。なぜならそういう土壌が今あるからなんですよ。ADD でって言った時に、なぜ ADD なのかとか、で、どこから ADD になったのかとか、いつなったのかっていう話にはならないんですよ。面白いぐらいにならない。コロナだったらこれはそうは言わないですよね。いつなったのか、どこからなったのか、必ず、まあそれは重要なことだから、問いただされますよね。問いただすっていうか、自分で問いただします。これが発達ならば、そうはな、まして疲れやすいってことになってくると、いつ疲れやすくなった、どうして疲れやすくなった、それは遺伝的要因なのか、そんなこと言わないじゃないですか。なんとなくふわっと受け入れられるじゃないですか。そして私は、これは僕、東映ドイツ化だと思うんですけど、東映ドイツ化によって、発達障害気味の疲れやすい佐々木翔吾が自分の中で形成されていくんですよ。で、これを言うのが難しいんですよ。今の時代。いやいやいや、それは分かってないからって言われるわけじゃないですか。問題なのは、分かっていることのメリットって何なんだろうってことなんですよ。だってですね、考えることにはメリットがあるから考えるわけじゃないですか。ある小さな子が、ロックがかかってもいない。エンジンがかかってるのはまずいけど、まあ、エンジンがかかってることにしましょう。車の中にクーラーは効いていない。その子は閉じ込められていると思ってる。この話嫌なんですよ、やるの。でも、この話は私は何かを象徴してるなっていつも思うんですよね。喉もカラカラになって、部屋を刺している。こういう時代ですからね。昔に比べて危険性がはるかに増したと思うんですよね、やっぱりね。僕も似たような目に実は数度あってるんですよ。うかつなんで、うちの親もね。でも、たまたま私は北海道と北東北にいたし、今と時代全然違うんで、もっと夏の暑さとか、雲泥の差ですよ、北海道、北東北は。関東は、まあ、酷暑になっちゃったよね、ぐらいで住んでますけど、北海道とかまるで違う、30度とかってなることは本当に少なかったし、夏でもめっちゃ寒いみたいなことが普通にあったのに、今もう6月でも北海道とか暑いじゃないですか。だからもう、あれ、非常に恐ろしいと思うんですよね。慣れてないんで、やっぱり向こうの方は。私もそうだったけど、慣れてないですから、暑さになんて。北海道、青森ですけど、青森から一回引っ越していた時、朝霞ですけどね、埼玉県。一回目の夏でみんなへばりましたもん。親も私も、みんな。だってあんなに暑くなるなんて、聞いてないよって感じなんで、35度とか。外普通に歩いてたらクラッとするじゃないですか。みんなクラッとしちゃったんですよ。普通に外行きますからね。青森県あたりだと。まあ、それはいいんですが。で、車に乗っていますと。でも、鍵は開いています。で、クーラーもつけようと思えばつけられますと。でも子供だから、例えば3歳、4歳って非常に微妙だと思うんですよ。なんかこう、さかしい子なら、もしかしてボタンを押しまくって何とかする可能性はあると思うんですけど、できなければできないですよ。暖房とかつけちゃうかもしれないじゃないですか。考えるってことは、もしですよ、この手は出せない状況に何らかの理由であった場合、あるいはこうドアのロックがかかってるとした場合、外から何かが言うことができる人がいたらですね、なんかのんとやって、押せ押せみたいなことを言ったり、ドアこうやればロックがかかる、開くからみたいなことを言うと思うんですよ。言うでしょ。これを、いや、それは傷つくでしょうなんて言わないじゃないですか。わからない子供に向かってわからなさに直面させるのは辛すぎるでしょうって言わないじゃないですか。普通に。誰もそんなこと考えつかないじゃないですか。それに限りなく近いんですよ。考えるということはメリットがあるんですよ。生き延びる上でですね。私は疲れやすいからって人は死なないんですけれども、ああ、疲れやすいのか。で、終わるってことは、ああ、そのクーラーの効いてないところは暑いよね。わかるよって言われても、そういうことを言わないくないですかっていうことなんですよ。この感じとしてはね。私は力道を使わないというのが、力道を使わないというか、考えましょうっていうのはですね、 考えるってことは不愉快なんですよ。だって、子供はうおーってやって、どんどんどんどんってやってるわけで、そんなことはやめて考えろって言われるのって、非常にこう、ある意味侵入的だと思うんですよ。頑張らないと考えられないじゃないですか、その子にしてみればですよ。この暑いのに、一刻も早く開けてほしいのに、開け方を教え始めやがると。こういう状況って直面しますよ。例えば私もだいぶ前でしたけど、本当にだいぶ前だ。アメリカに留学していた頃にね、時差を考慮にしない愚かな親とかから、あるいは肉親からですね、兄弟から電話がかかってきやがるんですよ。そして何を言い出すかと思ったら、正午パソコンがさ、でもパソコン屋に聞けや、みたいな感じじゃないですか。で、しかも考えてくれないんですよ、彼らは。操作の方法をただただ教えてほしいわけですよ。スタートボタンを押せばねっていう、これを考えようとしないんですよね。だから、3歳児が車の中に閉じ込められている状況と何ら変わらない。しかもこっちは真夜中に叩き起こされて、しかもこれ国際電話だし、みたいな。そういう、だいぶ目の前に画面もないのにですね。推測で、スタートボタンを、で、要するにやってることは再起動がしたいってことだけだったりするわけですけどもね。考えろよっていう感じがするんだけど、考えたくはないわけですよ。人はね。別に。教えてほしいわけですよ。操作の仕方を。これは考えずにできることなんで。考えるということは、生き延びるために都合がいいことだと思うんですね。ただその場合、若干持ちこたえないと始まらないわけですよね。で、こう、私が疲れやすいっていう時に、なぜ私は疲れやすいのか。これを考えるっていうことを下手に言うと、その人は傷つくってことが起こるわけ。なぜ傷つくのかってことをここで考えると。そうすると、あれですよ。不在論に出てくるような、アルファ機能を押し付けられると迫害的になってくるっていうのが出てくるんですよ。私はここに行き着きたいと思うし、みんな行き着いたら楽になる。自分でロックを外してドアから出られれば、さぞ気持ちがいい。これを考えないとできるようにはなんないから、やっぱりここを、ちょっとなんですよ、これは本当に。迫害的になるのもわかるんで、だから非常に暑いよな、そこにいたら、みたいなことになっちゃうんですけど、そうされることの方が、なんていうのかな、親切にされているっていう気になるんですね。でもこれをずっとやって、なんとかする、ロジャース派みたいな、そういう、これはロジャース派に対してあれだね。わかんないですからね。彼らは何やってる。でも、この線ってあるんですよ。確かに。どうしようもないんで。迫害的に受け取るという心理状態にしかないっていう人に、考えることを強要するってことは非常に無理があるんで、結局のところ、そこにいたら熱いよねっていうね、こうなってしまうんですよね。そこにいたら熱いよね。わかるよっていうことになってしまうんですよ。本当は違うことを言いたいんだけど、何を言っても通らない心理状態ってやっぱあるんで、本当は、そこにいなくなることがいいんですけど、それを、どんな話にせよそれを言われると、傷つくっていうことになってしまうんですね。疲れやすいんだ、私はって言ってる人に、だから朝起きられないんですよ。それを疑ってみましょうっていうのが介入的なんですよね。私は、自分がアトピーであることは疑って、疑い切ったんで、治りましたし、疲れやすいというのはもう、これは、もう徹底排除だったんで、っていうか、排除っていうか、疲れやすくないかっていうね。で、難しいんですよ。専門家が20人以上にわたって、あなたアトピーですって言ってるのを、徹底的に疑い切るっていうのは非常に難しいんですよ。で、薬を塗ったりするじゃないですか。患部なるところに。こうして投影同一化していくんですよ。私がアトピーだという投影をされて、それを私が受け入れて、アトピーである人と同じように、アトピー対策の薬をアトピーの患部に塗るってことをやると現実になっていくんですよ。そこになかった幻想が現実になっていくんですよね。そうするともうアトピーになっちゃうんですよ。そういうことってあるんだってことなんですよ。精神力道の考え方を借りれば。ないんだってことに現代の社会はおおむねなってるんですよ。ないんだって 100% なってるわけじゃないけど、体制としてそういうことはないんです。アトピーはアトピーで、そうじゃない人はそうじゃないんです。私はそれは嘘だと思う。そんな風に人は完全に現実を瞬別できる能力は持ってないんで。それっぽいものはそれっぽいものとして捉えてしまう。専門家だとしてもですね。で、このようなことを言うのは許されてないんです。実は結構ね。難しいんですよ。こんなことを言い切るなんてことはですね。意外に。 だから疲れやすいっていうものが専門性を帯びてくると、疲れやすい人間というものがいることになってしまうわけです。で、しょうがない、それはしょうがないと思います。そういうことですからね。ただし私は受け入れないことにしています。疲れやすいというのはなぜなのかというのは少なくともなぜ疲れやすいのかと、それは万能空想を使っちゃうからなんですって思うんですよ。やっぱりこう暑いと、そんな過酷な状況でなくてもね、暑いとクーラーがついた部屋で自分寝させてくれればなっていう空想をしているうちに、その空想をしている夢心地の中でクーラーを親がつけてくれると、ああクーラーって私がクーラーついたらいいなって思うとつくんだ。これがテレパシー思考ですよ。これをやっていると疲れやすくなると僕は思うんですよ。だってテレパシー思考っていうことは、つまり、まあ、思考でも何でもないと思うんだけれども、空想しているだけじゃないですか。こうなったらいいのになと思ったらそうなったと。子供のうちそういうことはあり得ますよね。で、大人になってもあるんですよ、こういうことっていうのは。だから、投影同一化というのは怖いんですよ、結構。何かを空想しているうちに、そういう現実がやってきて、自分の心の中で、そこに因果関係ができてしまう。ポジティブなものならいいですよ、ね。まあ、本当は良くないと思うんだけど。でもこれがネガティブなものだったらどうするんだろうってことなんですよ。疲れやすいなぁと思ってるうちに、なんか、本当に疲れてきたと。あるいは、疲れやすいなぁと思っていたら、昨日、睡眠時間が5時間だったことを思い出したと。で、松崎さんが同じようなこと喋ってましたけどね。そしたら、あ、急に眠くなってきた。こういうことを繰り返していれば、疲れやすくなると思いません。だから私はこういうことを、私たちの因果率ってそんなに完璧なものじゃないんで、テレパシー思考はいくらでもできることなんで、キツツキの、不吉なことがあったら木をコンコンと叩きなさいっていう論文のタイトルだったと思うんですけどね。つまり、木をコンコンコンコンってやってみたら、あれですよ、虫が出てきたと。あ、よかった。空腹だったら木をコンコンやればいいんだと。これは愚かな考え方ですが、でもしょうがないですよね。でしかも4回とか、キツツキはそれで4回ずつつつくようになったりするらしいんですけど、行動科学的ですけどね、これはね。4回ずつくと出るのか、みたいな。それは、キツツキじゃしょうがないですよね。でも僕らそういうふうにできてるんですよ。ある程度。で、これを全容しましょうって考え方もありますよね。つまりご褒美をあげて自分に仕事をさせると。でも、私は関係ないものを関係づけない方がいいと思うんです。だから今そういうことは一切やめてるんですよ。まあ、仕事がうまくいったらチョコレート食べるとかやるのは、僕らの心って、そうか、仕事をちゃんとやればチョコレートが手に入る。因果関係ないじゃないですか。作っただけじゃないですか、その因果関係。こういうことをやっているうちに、ああ、低気圧が来ると頭が痛くなるんだっていう自分を作ってしまうと思うんですよ。それを投影同一化って言うんだと思うんですよね、私は。だから精神力道でここを押していきたいんですよ。空想をやめて考えましょうってことですよね。空想して空想の中の物語、物語には因果関係が発生しますから、頑張ってお姫様を助けたからご褒美をもらいましたっていうのが物語じゃないですか。こうやって因果関係でどんどん結ばれていくのが物語なんで、物語思考っていうのは私は、大変リスキーなものだと思うんですね。だからこれを夢思考と言ったりするんだと思うんですよね。思考になってないんですよね、十分な形では。だから、なるべく空想を排して、なるべく考えると、やっぱりこう、お母さんが来てくれたからおっぱいが来たんです。おっぱいを空想したからおっぱいが来たんではないんですよね。我々はこれをちょっちゅうやってると思うんです。だから関係ないものに関係づいていくんですよ。しかもそれを関係ないというのが難しくなった時代なんですよ。低気圧が来たら頭痛くなるんですよ、私は。それを否定するなんてひどいじゃないですかって話になっていくんですよ。これをやっていると、もはやだんだん言えることがそこですよね。低気圧、頭痛い、辛いですよね。これだけになってしまうんですよね。共感するだけになってしまう、寄り添うだけになってしまう。そうするとその人が辛いのはやめられるっていうことを知ってはいないまでも、似たようなことはいくらもあるということは 認識している側からすると、その認識で頭痛を作り出すこともできるんだけどなっていうのは言えなくなるわけじゃないですか。頑張ればそのボタンを押せばクーラーつくんだけどなっていうことを言いにくいことが起きるわけですね。こうして非常に事態がややこしくなっていると思うわけですね。で、それは、だから私が愚かだからいけないんでしょうかって話になってくると、いよいよ話がややこしくなっていくわけですよ。これは、我々はみんなこう思う傾向を持っているということを、強力に自覚しておくべきだって話であって、頭がいいか悪いかの話では、全然ない。この話ですね、先日来ちょっと出ているんだけれども、概して私は3ヶ月チャレンジでも自分より頭いいよなって思うんですよ。参加している人の方が。だから頭の良し悪しというのと万能空想するしないは関係ないんだよなと。第一、私が指摘するときは相手の万能空想だけれども、私の万能空想は多分他の人に指摘してもらった方がいいんですよ。この辺の考え方は、クラスの慶三さんがグッドバイブスでよくおっしゃってる話ですね。誰でもいいんだって言うんですよね。つまり、ね、専門家であろうとなかろうとそんなことは関係ないと。ただ、片目の方がその人が夢を見ているということには気づきやすい。これは多分確実にそういうことあると思うんですよね。だからカウンセリングというのは腕前が全てではないと思うんですよ。結局のところ。相手になれるかどうかの方が大事な局面はありますよね。要は、それは夢ですって言えるかどうか。その関係にあるかどうかって話で、しかもそれを言ったら目が覚めるのかどうか。目が覚めるというと、やっぱりどうしても愚行みたいな話になってくると思うんですけど、そこでだからプライドの問題になっちゃうんですよね、これがね。この問題は、だってそうじゃないですか。確かに3歳児は、自分で出られず、クーラーつけられるのないのは愚かだということになるかもしれないけど、ことが切迫してくれば、そういう話には誰も関心向けなくなるじゃないですか。その子のプライドはどうするっていう話じゃなくなってくるでしょ。だから、やっぱり、そういう風に見えるってことなんですよね。そして、我々はそういう状態に陥るってことだと思うんですよね。それは、行動変容してもいいんでしょうけど、その前にできることが割とあって、で、その前にできることをやっても、さしたる変容は必要ない。で、私は変容せずに済むならば、やっぱり変容せずに済ませたいなという感じはします。やっぱりこうね、30度の庫内、35度の庫内になっても耐えられる、そういう3歳児のように体を鍛えるっていうのも悪くはないかもしれないけど、ロックを外して出れば済む話じゃないっていう、そういう感じがします。それが力道には割と豊富にあるんです。知識としてですね。ところがこれを、我々の世の中と文化と、社会的な価値観がおそらく全力を尽くしてというのは言い過ぎかもしれませんけど、使わないことにしていて、これが私には大変、まあ、ある種の釈然としないものを、私はそれで苦労してきた口ですから、釈然としないものを感じる。やっぱりアトピーは誰が見ても客観的にアトピーなわけでは全くない。その中には名医も野部医もいたと思うんですけれども、でもどっちも同じことを言ってしまう。だからそれはそういうふうになっている。事実として客観的な意味でのアトピーとかが誰が見ても判別できるそれがあるわけじゃなくて、自分がそれを信じるかどうかというのは実はすごい絶大な影響を及ぼしてしまう。本当に絶大なんですよ。でも行動変容はわずかなんですよ。本当に。ほとんど僕は何もしなくなっただけなので。